下礼拝をよろしくお願いします。伝奏をお願いします。 信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、コンペオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し構えり、かしこより光りて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それもう一つ賛美を伝えましょう。賛美歌の148番、これは全部歌います。 肉の体は神の国を相続できません。
朽ちるものは朽ちないものを相続できません。
聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。
私たちは皆眠ることになるのではなく耐えられるのです。
終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。
ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは耐えられるのです。
朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、
死ぬものは必ず朽ちを着なければならないからです。
しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが朽ちを着るとき、
死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。
死よ、お前の勝利はどこにあるのか。
死よ、お前の棘はどこにあるのか。
死の棘は罪であり、罪の力は律法です。
しかし神に感謝すべきです。
神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、
いつも主の技に励みなさい。一緒に、
あなた方は自分たちの労力が主にあって無駄でないことを知っているのです。
では祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師からも導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りします。アレルヤ、天の父なる神様、あなたがこのイースターの朝を私たちに再び巡り越させてくださって、共に多くの兄弟姉妹と共に集い、あなたの御子イエス・キリストの復活を共に祝う時を備えてくださってありがとうございます。歌いましたように、あなたの御子の復活を通して私たちに新しい命への道が開かれました。あなたの御子が死んで復活してくださったからこそ、私たちはたとえこの地上の人生を終えて死んでも新しい命によみがえらされることを固く信じることができます。どうぞあなたの御子の復活を私たちの心に刻み、そして私たちの心にその復活への信仰を増し加えてくださいますようにお願いいたします。地上の人生はあなたによって導かれ、そしてあなたの御手の中にあります。どうぞ私たちが死や、そして自分の罪に縛られることなく、自由の身となり、恐れることなく大胆にこの人生を本当に喜びを持って生き切ることができますように、どうぞあなたを信じる者を、あなたの御霊によって強め、精霊の力によってあなたにある愛と喜びと平安を持って満たし、どうぞあなたの皆を心から高く叫ばせてください。私たちがこの地上にあって世の光とされ、あなたの地の塩とされていることを感謝いたします。どうぞこの地上の人生によって多くの人たちをあなたの救いの中に導くことができるように、一人一人をあなたにある喜びと平安に輝かせてくださいますようにお願いいたします。地上の人生では戦いがあり、試練があり、またさまざまなこの地上を今仮に支配している暗闇の力が私たちに立ち向かってきますが、勝利は主にあります。イエス・キリストが勝利者であることを私たちは宣言し、そしてイエス・キリストの勝利を述べ伝えます。闇の中に光が輝いて、闇がそれに打ち勝つことができないように、どうぞ私たちの存在をこの世にあって光とし、この暗闇の世にあって大きなあなたの光として輝かせてください。この朝も私たちさまざまな必要を持ってここに集いますが、どうぞ各々の必要にあなたが満たしてくださること、私たちが信じることができるように、そして私たちと共にいらっしゃる御霊なる神が、私たちの内側に神の 父よ、あなたの皆を心からあがたえます。今イエス・キリストを通して私たちの祈りがあなたに届いていることを信じ、皆をあがたえます。一人一人の呪われました祈りがあなたに届いており、聞かれており、そしてこの祈り、あなたが豊かに応えてくださる方であると私たちは信じ、あなたの大きな御手に祈られます。願うはあなたがその祈りの答えを持って臨み、その答えを持ってもあなたが共にいますことを私たちに示してください。生きていらっしゃらない私たちの主であることを感謝します。皆をあがめ、御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それではプレイを歌いましょう。どうぞ歌ってください。
それではどうぞお待ちください。主イエスの十字架の地で皆さんが
さんおはようございます。
イースターおめでとうございます。今日はイエス・キリストの復活を記念して、喜びを持ってこの礼拝を持てることは本当に嬉しいと思いますね。イエス様が復活なさったっていうことが私たちのキリスト教信仰の一番大切なことです。よく十字架が強調されるんですね。十字架によって私たちの罪が許された、そして私たちが神の子供とされる道が開かれた。それはとても大事なことです。でもそれよりももっと大きなことがこの復活ということなんです。信仰を私たちが持つときに、私たちはイエス・キリストと一つにされ、イエス・キリストの十字架の死に預かることができます。イエス様は十字架の上で、死んでくださった。確かに命を捨ててくださった。そのことによって私たちの身代わりとしてイエス様のうちに私たちの罪の罰が全部乗せられて、そこで処理されたわけです。そしてイエス様がその死んだ3日目に、ユダヤ式の数え方なんで金曜日が1日、そして土曜日が1日、そして日曜日に復活した、だから3日目に復活なさったことによって、もうその罪と死の問題が全て処理されて、新しい命にイエス様が復活した。だから私たちもまたキリストと共に復活するんだ、新しい命に生きることができるんだ。これが復活の喜びの希望なんです。でも私たちはなかなかその復活ということが信じることが難しいです。で、今日お読みしたところは、その当時のイエス様の直弟子たちもまた難しかったんだということが描かれている。これを読むと私たちはちょっと安心します。19節、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。週の初めの日って日曜日のことなんです。日曜日の明け方にイエス様は復活して、その日の夕方弟子たちのところに現れたんですね。最近のカレンダー、月曜日始まりのカレンダーがだいぶ増えてきちゃったんで、1週間が日曜日から始まるという感覚が人々から薄れて、日曜日は週末っていうね、感覚があるかもしれませんが、本来は日曜日が週の初めの日なんです。で、その夕方弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったと書いてあります。弟子たちの心の中を閉めていたのは恐れでした。恐れが彼らの心を支配して、つまりイエス様が捕らえられて殺されたわけなので、自分たちもまた捕らえられて殺されるんではないかと彼らは恐れていたんです。彼らの心は死の恐れでいっぱいでした。そして自分たちの人生がどうなってしまうんだろうという恐れでいっぱいでした。この恐れは私たち人間がみんな持つものです。私たちは自分の人生がどうなるのかということで恐れを持ちます。そして死んだらどうなるんだろう、死んで消えてしまうんじゃないか、自分の一生は虚しくなってしまうんじゃないか、そういうことで恐れます。そして私たちの霊というかですね、存在の寝方のところでは、死んだ後に裁きがあるんではないかという恐れがあります。やっぱり人生長く生きてきますとね、人間は罪をたくさん犯してくるわけです。結構日本人は真面目な方多いし、外国の方でも真面目な方々は、私の人生に一点の悔いなしなっていう、そういう方もあるかもしれないけど、大体正直にありのままに自分の人生、見つめてみれば、人っていうのは失敗を犯すものです。正しくあろうとしても間違ってしまう、そして愛そうと思っても人を傷つけてしまう、そういうことがたくさんあるのが私たちの人生。だからだんだんだんだん年を取ってくると、人生暗く見えてくるんですよ。そして死が迫ってきた時に、その死んだ後で裁かれるんじゃないか。だから日本の国だと閻魔様っていうのがいてね、舌を引っこ抜く、そういう恐ろしい地獄絵をみんなこう 見せられて、死んだ後に裁きがあるぞと、そう信じてるわけです。聖書の中でも死んだ後に裁きはある、やっぱり人生の責任を問われる時が来る、そう思って私たちは死を恐れるわけですね。人生の終わりがやってきた時に、自分の人生これで良かったとうんと納得できる人は多くはない。
多くの人は弱い多ければ恥をし、長く生きてくると自分の人生に失敗が多いなというのに気がつく。正直に見てみれば、そして死に直面した時に言い知れぬ恐怖を覚えるのが人間だと思います。この時の弟子たちは同じだったんですよ。彼らまだ若かった、多分30歳ぐらいです。イエス様とそんな変わらない年の人が多かったと思います。でも彼らは死を恐れ、そして自分の人生がこれでもうなくなってしまうんではないか、自分の人生は虚しかったんではないかという、そういう恐れによって彼らは縛られていました。でもそんな彼らのいた真ん中に突然イエス様が来られたんですよ。イエスが来られ彼らの中に立ってこう言われた。平安あれ、平安があなた方にあるように。いきなりその恐れを打ち破るようにイエス様が突然現れて、その人々の心の中に平安あれとおっしゃった。これユダヤ式の挨拶ではあるんです。確かにユダヤの国ではシャロームって挨拶します。そのシャロームなんですね。これね、これギリシャ語に翻訳されてエレーネヒルミンって書いてあるんだけど、元々の聖書はでも元のヘブライ語だとシャロームなんですよ。でもこのシャロームはただ単に挨拶ではないんです。ユダヤ行くとね、朝おはようの代わりにシャローム、こんにちはもシャローム、こんばんはもシャロームなんですよ。だけどイエス様はここへ来てこんばんはって言ったわけじゃない。そうじゃなくて平安あれとおっしゃったんです。彼らの心の中にあった恐れがこの一言によって消えました。なんで消えるか、イエス様の言葉は実現するからですね。イエス様はこう言ってその手と脇腹を彼らに示されたと書いてあります。弟子たちは主を見て喜んだ、主を見て喜んだんです。その手、そこには十字架の傷がありました。十字架の太い釘があります。十字架の釘って20センチぐらいなんですよ。これくらい太くて、太さ1センチくらいの釘です。で、それで、ここをですね、ここを貫くんです。そして十字架でぶら下がります。失血するまで放置するんですね。むごい十字架で。そしてさらにイエス様は、本当に死んだのか確認されるために、脇腹を槍で突かれました。百人隊長が槍で突いた。伝説ではロンギヌスというね。で、その人の槍の跡をイエス様は見せた。そして平安あれとおっしゃった。圧倒的な死への勝利です。イエス様はまさに苦しみを通り、そして死を打ち破り、そしてここに復活したことを弟子たちにはっきりとその傷によって示されたんですよ。確かにそこには十字架刑の傷が残っていました。むごい命、心臓を貫く槍の一撃の傷が残っていました。でもイエス様はそこにいました。そして平安あれとおっしゃった。弟子たちは主を見て喜んだんです。そこに主がいます。死を打ち破られた主がいます。そのことが彼らの喜びだったんです。イエス様は繰り返しおっしゃいます。平安あれ、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そして聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。イエス様はその御傷を示されながら聖霊を受けて、そして罪の許しを人々に宣言しに行きなさいと、その弟子たちを派遣されたわけです。イエス様の復活の喜びは私たちに平安を与え、そして2番目に使命を与えるものです。イエス様は私たちにもう死を恐れる必要がないということを宣言され、そして聖霊に満たされて人々に罪の許しを伝えに行けと、そうおっしゃいました。 私たちクリスチャンの使命は私たちの罪が許されるということです。そして死から命へと勝利することができるということです。そのことを伝えに出て行きなさい、私があなた方を派遣しますと、イエス様は弟子たちを使わされました。私たちクリスチャンはこのイエスキリストの十字架と復活を信じ、そして命を持ったのですから、その使命を果たさなければなりません。23節に素晴らしいことが書いてあります。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。クリスチャンは罪の許しを宣言し、そして人々を罪から解放する力を持っているんだと、イエス様は弟子たちを派遣されました。これはただ単に十二使徒たちに、この時のここにいた直弟子にこう命じられたわけではありません。この福音を聞いて信じるすべてのクリスチャンがこの特権を持っているんだ。使命には特権があります。いや、あなた方に使命を与えますね。例えばあなた方を日本国大使として任じますと言って派遣するけれども、何のサポートもしなかったら無責任でしょ。イエス様はそういう方ではない。クリスチャンには使命を与えながら、その使命に伴う力を与えられました。権威を与えられました。私たちが人々にイエス・キリストの名のゆえの罪の許しを宣言するときに、神様はその罪を許してくださるんだと。そのことをこの弟子たちはその権威を与えられた。これは私たちにも与えられている特権なんです。だから皆さんはお互いに罪の告白を聞き合ってくださいね。あなたが誰かの罪を聞く、そしてあなたがイエス・キリストの名のゆえにあなたの罪は許されましたと宣言するなら、その人の罪は天においても解かれている、解放されている。それはクリスチャンの特権なんです。あなた方はその人々の罪を、束縛を、神から離れている不自由、束縛を解放するためにこの地上でその使命を与えられているものなんだ。イエス様は私たちにそうおっしゃいます。ですからクリスチャンの働きの大事なことは罪の告白と、そしてその許しを宣言することです。皆さん、この1年間でどれだけ多くの方々の罪の許しをしてあげましたか。クリスチャンは一人で生きてはいけません。時にはノンクリスチャンの方々の罪の許しも宣言することができます。あなたが良い相談相手となって人々の心の重荷を解放してあげることができるんです。心の重荷を受け取って、そうよ、あなたはあなたでいいわと受け取ってあげることは世の中のカウンセラーでもできるかもしれない。でもあなたの罪は許されていますと宣言することはクリスチャンにだけ与えられている特権なんです。恐れを与えられているクリスチャンの権利なんです。ですからこれを十分に用いてください。3番目に、そこには一人のその場にいなかった弟子がいました。24節に登場します。デドモと呼ばれるトマス、よくね、疑り深いトマスと呼ばれますけれども、このトマスが本当に現代人と近い感覚を持っている人だと思います。トマスは弟子たちのところにイエス様が来られた時に彼らと一緒にいませんでした。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言ったけれども信じなかったんです。トマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私のこの手をその脇腹にぐいと差し込んでいる まあ、グニグニするとは言ってないけどね、脇腹に差し込んでみなければ決して信じませんと不信仰宣言した。不信仰宣言。そして、8日目に弟子たちがまた室内にいて、トマスも一緒にいた時に戸が閉じられていましたが、イエス様がいらっしゃいました。どうやら復活すると便利な体をもらえるようなんですよ。復活した後のイエス様は確かに体がありました。トマスにおっしゃってますね。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。あ、こっちか。信じないものにならないで信じるものになりなさいと。あ、こっちだ。心臓の中だから。信じるものになりなさいと。そうおっしゃってトマスに触らせようとなさった。確かにイエス様は触れる肉体を持ってたんです。これ大事。これ大事なことです。イエス様は確かに触れる肉体を持っていましたけれども、でも突然家の中に現れることもまたできたわけです。復活祭になったらね、いろいろで楽しみですね。突然壁抜けとかですね。みんなできるから復活したら、だから珍しくもないよ。多分復活したらね、それの別に特にならない。復活したら当たり前にこういう状態の復活体というものをもらえるわけです。この地上の肉体が、過ぎ去っても、私たちは天から与えられる新しい肉体をイエス様と同じように受けることができます。そしてそのトマスがこの傷の跡に触りなさい、脇腹に手を差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われたときに、トマスは気がついたんです。あら、見てたのねってやつ、日本式に言えば8日前に行ったんですよ。8日前にイエス様がトマスには見えなかったときに、トマスはこの指を釘の跡に差し入れ、この手を脇に差し入れなければ決して信じませんと言い張ったんですね。その言葉をイエス様はそこにいないと思ってトマスは言ったんだけれども、イエス様はいらっしゃってちゃんと聞いていた、見ていたということです。今日強調したい3つ目のポイントは、イエス様は目に見えなくてもここにいらっしゃるということをこの時はっきりと示されたということです。だからこそトマスはここで私の主、私の神と言って指入れてみようとは思わなかったんです。もう十分分かりましたと。彼は本当にひざまずいてイエス様を礼拝したんです。目に見えないけれどもここに存在し、どこにもいないと思っているけれどもここにいらっしゃる、私の言葉、私の行い、私の思いをしっかりと分かってくださっている主がここにおられる、その現実に彼は目が開かれたこそ、我が主、我が神と呼んだんです。単なる私の先生じゃない、我が主、我が神と呼んだんです。どんな時も、不信仰な時も、私を捨てず、私を見つめ、私の思いを知り、そしてそれに応えてくださる方、こんな小さなただ一人の疑り深い不信仰な弟子のために8日目わざわざ現れてそのことを示してくださった主に、彼は心震えおののき感動し、我が主、我が神と呼んだんですよ。皆さんはそのような方としてこのイエス様を見ているでしょうか。私たちはそのような方としてこのイエス様を今ここに信じているでしょうか。イエス様は私たちにそのことを伝えるためこのトマスを選び、このトマスを通して私たちに語ろうと、こんな出来事を表してくださいました。だって最初から8日目に全員揃っているところに出てくればいいじゃないですか。最初にわざわざ最初その疑い深いトマスがいない時に出ていらっしゃって、 そしてトマスに不信仰を告白させ、見えてないものはないんだと、私は見ないと信じないぞと言わせ、そして8日目に2回目に現れることを通して、ほら見えていなくてもちゃんといるだろう、同じように思う人たちがたくさんいるんだよと。だからそんな私たちのためにイエス様はこんなことを、手の込んだ現れ方をなさっているんです。だからこそこのトマスの失敗が私たちの益になっているんです。皆さんの人生もそうです。私たちの人生に多くの失敗があろうと、それが神様の御手の中では益に変えられる。私たちのつまずきが、私たちの不信仰が、私たちの過ちが神様の手に委ねられるならば、神様はそれを良いことの計らいとしてくださいます。良いことの計画として用いてくださいます。だから私たちは失望する必要がありません。私たちは人生の中で様々な失敗をしたかもしれない、様々な間違いを犯したかもしれない、だからダメなんではないんですよ。それが神様と出会う時に、ああその失敗をも神様は用いて良いことの計らいと計画となされるんですねということがわかる。だから私たちは本当に安心していいんです。まさにシャローン、平安あれなんですよ。失敗し疑い恐れる、それが人間の姿です。でもイエス・キリストの恵みはそのただ中に現れます。時には滑り、時には過ち、時にはこける、そんな私たちをよくご存知で、そのすべてを私の手に委ねるならば、私はそのただ中に現れて私の栄光を表す。イエス様はそのような姿をこの出来事を通して私たちに語っていらっしゃると思いますよ。復活は素晴らしいですね。私たちの人生もやがてこのトマスの過ちのように栄光に変えられます。この失敗談がこの福音書の中にしっかりと記録されて、そして神の栄光のために用いられたように、私たちの人生も暗闇から光に、そして絶望から希望に、そして嘆きから喜びへと変えられていくことでしょう。今日は喜びのイースター、本当に感謝を持って、本当に喜びを持って褒めたたえる一日となりますように。お祈りします。天の父よ、あなたは本当に大いなる愛の方です。弟子たちの恐れも、弟子たちの失敗も、弟子たちの不明も、目の見えないこともあなたはよくよくご存知で、それらを通して大きなあなたの御業を表されました。私たちの人生もまた時に暗く、時に人に見せることが恥ずかしく、そして嘆きの中にあるさまざまな場面が私たちの人生にあったことをあなたの前に認めます。どうぞあなたがその過ちをも失敗をも益と変えてくださると、この復活の出来事を通して示してくださったことを感謝いたします。願わくは私たちの人生が全くあなたに委ねられ、私たちの人生が完全にあなたに委ねられ、その中にあなたが栄光を表してくださるように、自分の失敗を隠そうとせず、自分の過ちを自分の手でごまかそうとせず、覆おうとせず、互いに罪を告白し、そして許しを宣言し合い、共にあなたのご栄光のために祈り合う仲間としてください。感謝を持って愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アメン。はい、それでは 歌いましょう、賛美歌の172番を歌います。心知れまで、やがてそのキリストが私たちのもとに来るとき、私たちの体は栄えの体に変わり、主と共にいつまでもいることになります。歌いましょう。 献金の奉献のお祈りをお願いいたします。
天のお父様、皆を賛美します。先週1週間無事に過ごすことができ、今週もこうして礼拝から始められることを感謝いたします。今日はイースターです。どうか私たちの罪をあなたが負ってくださったこと、あなたが与えてくれた恵みや愛情を私たちがいつも覚えていられますように。献身の証として、あなたに与えられたものの中から精一杯の捧げ物をしました。どうか神様のご用の上に用いてください。御手に委ねし、イエス様のお名前でお願いいたします。
アーメン。それでは心を合わせ、声を一つに、共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は週報や、前のスクリーンに出ておりますので、お慣れでない方そちらをご利用ください。では祈ります。主の祈り。天に増します我らの死を、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をしたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷をもって礼拝を閉じましょう。
それぞれの祈りに時を用いましょう。